ここからは中標津論です。西村町長をお迎えして町政などの真面目なお話から趣味やおすすめ情報などざっくばらんにお話を伺います。このコーナーは毎月第1月曜日の12時台と翌朝7時台に再放送があります。また FM 花のリスナーの方から西村町長宛へのメッセージも受け付けています。皆さんの声を直接町長に届けることができますので、お気軽にお寄せください。本日いただいたメッセージは来月のこの時間にお答えします。さあ、西村町長、今日はどのようなお話でしょうか？
今日は都市マスタープランについてですね。
都市マスタープラン、あまり馴染みのない感じがします。
まあ総合計画もありますしね。今回策定されまして第2期になります。
第2期ということは第1期もあったということですよね？
はい、ありました。第1期は2001年から2020年まで、年度でね。
20年計画なんですね。長いですよね。
確かに長い。途中10年目でね、見直しはしているんだけどね。まあ総合計画は10年ですからね。
これは何のために作るんでしょうか？
やっぱりそう思うよね、はい、これってね、都市計画区域の設定されていない町にはない計画でして、根室管内はね、中標津と根室市にしかありません。
都市計画区域、これって何ですか？
中標津の町の中ってさ、住宅があったりお店があったりで、公園だとかね、工場もあるよね、
はい、
でこれって勝手にどこでも建てられないようになってまして、まあ、それらの色分けといいますか線引きをしてるんですね、まあ、無秩序な状態にならないようにしてるんです。
なるほど。
ですから、まあ、それに従って都市整備も行うわけですね。都市計画税という税金もかかってます。
都市計画税ですか？
はい。
ということは払っている人には何かの恩恵があるということですよね？
おー、鋭いですね。そうです。例えば南1号のバイパスあるでしょ、
はい、
都市計画区域はもっと広いんですけども、土地整備をする区域はあそこでね、区切られてまして、まあ、市街化区域っていうんだけども、南1号の南側は電気や水道はもちろんありますけども、下水道は敷設されてないとかね。
そうなんですか？
はい。
それは知りませんでした。そういう理屈があるんですね。
はい。
あんなに家が建ってるのに東武やニトリもありますよ。
はい、ありますけども、現状ではそうなってる。都市計画税は付加されてません。
何も指定されていない区域っていうことなんですか？
全くというわけではありませんね。規制はもちろんあります。
でも結構無秩序な状態だったんじゃありません？
これがまあいろいろあるんですね。平成5年バイパスを作った時、バイパスが通るといろんな店が張り付くから、都市計画上いわゆる中心市街地の衰退につながるので、バイパスの南側は都市的整備はしないということだったらしいんですが、結果として進出は止められなかった。
今のにぎわいっていうのは中標津の顔になってますよね。
そう思うよね、
はい、
町もね、平成11年に病院作りましたしね。病院作るときには町の中に作るべきだと議論がありました。そして平成16年にフレスポができて、翌年には東武が移転しましたね。で、でんぷん工場が再編されて、あの辺一帯の土地利用が一気に進みました。あれよあれよという間にもうほとんど隙間がありません。バイパスを作るとこうなるといういい例ですね。中標津にとってはまあ良い例かな。
以前アメリカ旅行をした時に気がついたことがあったって町長言ってましたよね。
おー、あれですね、まあ、アメリカで実際に聞いた話ですけども、鉄道ができるとね、馬車で栄えた町がなくなり、車社会になって国道ができると鉄道で栄えた町がなくなる、もっと速い高速道路ができるとその前に栄えた町がなくなるって話ね、まあ、北海道だって似たような風になってるところあるじゃないっていう話ですね。
バイパスができて車の流れが変わって、当然人の流れも変わる、お金の流れも変わってくるっていうことですよね。
うん、そういうことですね。
20年前はどうか分かりませんが、途中で見直した都市マスタープランにバイパスのことなどは書かれているんでしょうか？
平成13年の計画時にはバイパスの存在が触れられておりません。